ファミステゲーム大賞2017でーす。
わーって感じです。
ドラグーンです、
はい、クリンクです。
ヨッキーです。
はい、ということでやってまいりました、ファミステゲーム大賞の発表会です。はい、今回も、またいつものゲストの方に来ていただいてまして、
はい、どうもリクでございます。こんにちは、こんばんは。
はい、
久しぶりです。
お久しぶりです。ご無沙汰でございます。
いえいえ、はい、
そしてもうお一方。
あ、どうも1年ぶりですね、子猫です。
はい、
いつもゲーム大賞ではお邪魔してます。
はい、
よろしくお願いします。
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 はい、で、何気にゲーム大賞初回から毎回参加されていた富蔵さんが今回は
あ、
ちょっと
毎回
ちょっと音信不通になっております。
音信不通。
はい、ということで今回はこの、いつものメンバーと、リクさん、子猫さんの、5人で進行していきます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、いろいろ自己紹介のも、なんですかね、早々に切り上げて、
えい、
はい、早速発表に参りましょうか。
はい、
はい、今回はパーソナリティの3人を含めて111通というか111票に
増えたね、
になりました。去年がほぼ100だったはずなんで、ちょっと増えましたね。でゲーム総タイトルは173本。
おほー、
そして一番下のランキングの順位的に言うと123位タイ。はい、まあ、これはね、3位票が1票だけ入ったものになってきますということで、じゃあ早速ちょっとこの123位を読み上げていきましょう。
はい、はい、
ちょっと駆け足になりますが、
はい、
ではいきます。
はい、
はい、
アイカブ公式アイドル株式市場、悪魔城ドラキュラ X、月下の野草局、インサイド、ウィザードリー、リルガミンサーガ、ウィニングポスト8、2017、エドタン、F0、カルチョビット、アー、グーニーズ、鋼鉄少女、この世の果てで恋を歌う少女ユーノ、サイコブレイク2、サムライド4、実況パワフルプロ野球2016、シドマイヤーズ、シビライゼーション6、シムズ4、シュタインズゲートゼロ、スカルガールズセカンドアンコール、セブンスドラゴン、ゼルダの伝説。これは初代ですね。
あ、
はい、
ファミコンの、
はい、うん、ゼロエスケープ時のジレンマ、ソフィーのアトリエ、タイムギャル、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか、メモリアフレーゼ、月姫完全版。
いいですね。
はい、できるゲームセンター、鉄拳セブン、テラリア、電波人間の RPG フリー、ドラゴンエイジインクイジション、ドラゴンクエストヒーローズ、ドラゴンクエストライバルズ、ドラゴンズクラウン、ニオー、ハースストーン、パネルデポン、ファイアーエムブレム、トラキア776でいいの、
うん、まあいいです。
はい、
はい、
いいです、いいです。
はい、ファイナルファンタジー6、ファイナルファンタジー9、ファミコンウォーズ DS、ファンタジーライフリンク、フォートナイト、ベースボール、これファミコンなんですけど。
ファミコンのね。
うわ、すげえ。いいな。
ペルソナ4ザ・ゴールデン、星のドラゴンクエスト、マリオカート8デラックス、メタルギアオンライン3、メタルギアソリッド5、妖怪ウォッチバスターズ、赤猫団でいいのかな、これ。
うんうん、
はい、竜が如く極み、レイディアントシルバーガンという、51タイトルが123位、
123位
ですね。
うん、
てかマリオカート8デラックスがここなの、
うん、あ、まあこれってあれですよね、 Wii U 版がもうほぼ同じ Wii U 版が出てるので、
そうですね、
まあ、スイッチで出たと、まあ、売れてるんでしょうけど、うん、まあ、ランクインさせる までもないかなみたいな感じですかね。まあ、ほとんど Wii U 版と同じなんですよ。
そうですね、スイッチ版を買ってないって人もいそうですからね。
そうですね、まあ、Wii U、Wii U 持ってるし、Wii U は買ってなくてスイッチでマリオカートデビューする人もたくさんいたんだと思います、
うん、あ、うちの同僚らはそれでしたね、うん、スイッチ版で対戦で盛り上がってましたから、うん、結構上に来るのかなと思ってたら、
うん、うん、まあこんなもの、いつものマリオカートなんで、まあ面白いけど、ランキング的にはそんなにってとこなんでしょうかね。
うん、さあどうでしょうね、他は、
うん、他はファミコンの
下から見ると、うん、私が去年1位に入れさせていただいたかな、インサイドが、
うん、
1票入ってるのが地味に嬉しい。
それ私なんですよ。
あ
のやってみたんですよ、
うん、
でもあれほど生理的に嫌なゲームないね。
そうですね、まあどうなんですかね、まあでも、グロいっていうほどのあれでもないですけど、やっぱり男の子が、ちっちゃい男の子が主人公なので、
そうでね、
ち
ょっとっ僕、甥っ子がいるんですよ、
ね、あ、ちょうど甥っ子感ありますね、
なんか、ものすごく嫌やって、
うん、
それでもなんか、
だから、なんかインパクトで、あのぬめぬめっとした動きといい、世界観といい、え、どうなっちゃうのっていうので、そうですね、すっごい。あの雰囲気の作り方っていうのはちょっと今までしてきたホラーゲームっていうとまた違うんだろうなとは思うんだけど、なんかちょっと違う意味で変なゲーム体験をしてるような感覚に陥ってたんで、うん、生理的に嫌いなゲームですね、あれは。
あのラストシーンとかまた、まあ、具体的なネタバレは言わないですけど、
大丈夫ですよ、
あれ
僕途中で止まってるから、あのやれなくて、もう途中で今ね苦しくてできないこれって。
それで3位なんや。
そう、
まあまあ、そうです、あのラストシーンとか、まあひたすら、まあ生理的にちょっと、まあグロだ、直接的なグロじゃないですけど、まあいろんなちょっときつい目に遭わされて、
きついですね。
でラストはまたちょっといろんな感情
を、うん、考えさせられますね、あれは。
これを見てどんな気持ちになれっちゅうねんみたいな感じでもあるから。ただ、まあ私としてはなんとなく、まあ救いがあるんじゃないかなっていうような解釈はしてるんですけども、人によってはちょっとふざけんなみたいな思いをする人も、
これで終わりっていう。
うんうん。いや、クリックさんもやったんでしたっ
け？直接はやってないんですけどね。
動画系、
うん、結末は知っちゃってるんですけど、
う
ん、
そうね、あれは、うん、私はなんかちょっとしたハッピーかもしれないなぐらいですよね。なんか、うん、思ったんですけど、人によってはまあいろんな解釈が分かれるような感じで、う
ん、ジャンプして高いところから落ちていって、あの着地に失敗するだけで罪の意識に苛まれるゲームでした。
そうですね。
はい、
あれを男の子、ちっちゃい男の子にして作ってるっていうのは、やっぱ海外ゲームというかインディーズゲームらしい、
ね、インディーズゲームだなっていうのをものすごく感じたな、うんう
ん、まあ一番嫌だったのがスクリューですよね。
スクリュー、
あー、
スイッチのスクリューのシーンなんですけど、はいはいはい、あれはもうちょっと二度とやりたくないなって、まあ、1位にしとけながら思うんですけど、そういうのが OK な方は、大丈夫な方はぜひまたやって、プレイしていただければ、
うんうんうん、はい、変なゲームでした。
他はなんか、
他はというと、はい、まあ、この世の果てで恋を歌う少女ユーノのプレステ4版が出ましたよと。
ね、ああ、まあ、ほぼ話題にならなかったというこの悲しい状況ですね。
まあそうですね。まあアニメ化はするんですけどね、多分 5PB さんとかが思ってるほど盛り上がらなかったなーっていう感じかもしれないですね、これは。
そうですね、
絵がリメイクされたってことですよね。
そうですね、まあ若干システムもこう、
まあ、遊びやすくなってるのかな。
まあそうですね、選択しやすくなってるっていうか、 以前は本当にもうピンポイントで調べるってここにカーソルを合わせないといけなかったんで、
あ
そこがある程度のエリア分けをされていたはずなんですがっていう、あの買っておきながら実はやってないっていうあのダウンロードで、グラフィックが PC98 版そのままのがダウンロードできるんですよ、買うと、うんうんうん、でそっちばっかやってました
やっぱオリジナルだよ、オリジナル
か
やっぱこっちの絵だよなと思いながら
それはあれだな、僕がフェイトステイナイト の, あのレアルタを全くしないのと同じだろうなやってたら途中からパソコン版の方やりたくなってあの XP を立ち上げてしまうというパターンだわ、うん、かるわかる、
うん、あとさっき読み上げの時に反応が良かったのはやっぱりベースボールですか、
はい僕はすごく
ベースボールや
ね
なんでしょうかね、なんか
いや
なんかお手紙かなんか来てないんですか、それは。
あの投票いただいた方がですね、まあ、最近はゲームやれてないんですけどっていうこと で,、うん、で書かれてたんですけど、まあ、ちょっと昔のゲームに触れてみましたっていう感じ。
ね、じゃあ、
あれですかね、あのクリップを、あのなんですか、あそこに魔球の裏技みたいなのがあったんですよね。
ああ、
ありました、ありました。
クリップをあのそうそう接続部につけて、
いや、あれなんですよね、外部入力のところの追加のコントローラーを挿すと、同時にあの、うん、荒の方向をこう押せるようになって、それであのプログラムがちょっと暴走じゃないですけど、ね、しちゃうんですよ、
うん。
それでめちゃめちゃ遅いボールとか投げれたり。
そういうことしないでくださいってなんか言われてた気がします、ね。任天堂からコロコロコミック。
まあ、
コロコロコミック。
壊れるんでやめてくださいみたいな。
そうそう。でから、この頃はまだ守備がオートだったんですよね。そうそう。うん、このゲームは。
全然取ってくれなかった。
全然取ってくれねえとか言ってから、待ってから、やってたんですけど、その後、自分がですね、ファミスタをやった時にですね、
うん、
守備がど下手くそでですね、まだオートの方が良かったなみたいな
まあまああるある そうですね、
まあ、あれゼロエスケープってあるんですね、ゼロエスケープ時のジレンマ、これやってみたいんですけどまだやれてないんですよね、面白そう。これ極限脱出シリーズの完結編なんですよね。あ、
そうなんですね。
極限脱出ってあるんですか、ない999です、999で言
う
か、
はい、
と、善人死亡です、
はいはいはい、
の出てたんですけど、完結編というか第3作が出て、これでなんかいろいろ蹴りがつくのかなってお話的にはと思ったんですけど、うんうんうんうん、まだやれてないんですよね。面白そうではありますけど。
なるほど。まあ雑多ですけどね、123位51本、うわ、うん、まあ、でも
サイコブレイク2とかもやりたいなと思ってまだやれてない、
うん、確かにあんま思ったより散らばってないっていうのがあるのかな、
うんうんうん、
まあ 100何十人でしたっけ、111人でゲームが170いくつ、
はい、
だと そこまで、
うん、実は去年が100人ぐらいで180タイトルだったんで、
うんうん、
まあそれだけ何かに集中してるかなとい う,
う, す,、ね、うん、するとこ
うなる、ね、目玉がやっぱり
うん、
ありすぎる目玉がありすぎた
ね。実際去年って年の初めの頃ってあんまりこうなんていうか期待されてるタイトルってあんまり耳に入ってこなかったんで、
まあ、ま
だどうなるかな
って
思ってたんですがという感じですね、うん、まあこの後のランキングでそのあたりが明らかにされていくわけですけども、
はい、
はい、じゃあ123位は3位票が1票ずつ入った、先ほどの51タイトルでした、はい、ということで次がですね、
うん、
単独で122位になります、うん、タイトル Life is Strange。
おー、はい、これも私先日じゃないや去年投票させていただいたから、はい
は
い、
ああ
うん、でこれは票数が2ですね、うん、3位票が2票入ってます。
なるほど。やったことないんですけど、
なんすか、いわゆる何、解きかけなの、これは。
そうですね、
あ、
海外版解きかけと思っていただいて、まあ、ちょっと違う、仕組みはタイムリープというか、時間を戻す仕組みはちょっと違うんですけど、
なるほど、
いわゆるそれ、時間を戻すによる、戻すことによるのが青春のその行き違いというか、うん、10代のまあ若者のなんか群像劇みたいなところは、ちょっと解きかけっぽさを感じるところはありますね。ただ、まあ、全体のノリは海外ドラマなので、
うん、なるほど、
まあ、完全解きかけを期待するとちょっと違いますね。結構、まあ、危険なネタとかいっぱい出てくるんで、ドラッグパーティーとか、まあ、若者がウェイってやってて、その中でちょっと怪しい、その犯罪めいたものがあったり、
うん、
そういうところがやっぱりちょっと解きかけを期待すると、いろんなその危ないネタが、暴力関係のネタとか、そういうところもあるので、
なるほど、はいはい、
ただ、そういうふうに広がっていくんで、結構、解きかけよりも、まあ、ドキドキするところはあるかもしれないんで、うん、まあ、おすすめですよね。これ、続編もそろそろ日本でも展開するんじゃないか、うん、続編というか、あれですね、前日談ですよね。
あ、そうなんですね。タイトル
だと。Before the Storm でしたっけ、何でしたっけ、うん、そんな、2じゃなくて、2も作ってるらしいんですけど、その前の前日談ものがもう海外では出てるんですよね。それは確か日本でも出るっていうふうに発表されてるはずなんで、今年は出るんじゃないかなと。
はい、
はい。
でも、そのためには全然やっといて損はないと思いますね、Life is Strange。安いです。
はい、
1800円ぐらいです。
はい、
はい。
はい。という、122位でした。
いいです。
で、はい、珍しくここに単独のランキングが来るっていうのは珍しいんですけど、本当に。次がですね、ポイントとしては3ポイント。
うん、
で、まあ、2票1票だけと思いきや、ここに、3位票が3人入れているっていうタイトルが1個ありまして、それが単独で121位になります。タイトルが、ラストオブアスですね。
あ、
は
い、なるほどな、
うん、まあ、これもやっぱり評判のいいゲームでしたね。
これプレイステーション3版なんですかね。プレイステーション4でもリマスター版が出てますけど、
はいはい、確か大体プレステ3って書いていただいてたと思うんですが、
まあ、どっちでも
内容は一緒でしょうね。はい、
大体の人はそうか、うん、あ、この回答を投票した人たちは、
うん、
うん、まあ、私はプレステ4版をやりましたけど、
主人公の顔が、ね、海外の俳優さんにそっくりっていうので結構そういうところでも話題になってましたけど。
あ、そうなんですか。
はい、
うん、ね、まあ普通のおじさんの顔ですけどね。
いや、一緒にいる女の子の方とかもですね。誰だったっけな、
うん、
すごい似てるって言われてます。
最近2がパート2が発表されて、その中ムービーが結構残酷な場面があって結構話題になりましたけどね。
この、まあ、初代って言ったらあれかもしれんですけど、普通に残酷シーンっていうか、
結構まあ露骨に見せてるような感じで、いろ賛否両論巻き起こってましたけど、まあでも、この1の方は、そんなにその暴力的な要素っていうのをなんか押し出してる内容じゃないんで、どちらかというと、まあ、週末、ゾンビものみたいな、ものではあるんですけど、その中の人間ドラマを重視してるような、まあ、ラストオブアースならではの、
うん、
それこが売りだったんですけど、まあ、2でもそういうところを押し出してくるんですけど、なんか最初のやっぱり2の最初のムービーが最初に出したムービーが結構ショッキングな内容だったんで、今後どうなるかなっていうのは気になりますね。
なるほど、
うん、まあ、その辺を日本でどう展開されるかですね。
ちょっとやっぱり暴力に関する感覚が違いますからね、うん、
以前は
それでもまあ、
ええ、
うん、海外では結構それでも賛否巻き起こってたみたいですけど、うん、こんなのをいきなり最初のムービーで見せていいのか、どういうつもりなんやみたいな、そんな意見も出てましたし、
まあ、日本版で変わって物議を醸したといえば、コールオブデューティーなんていうのも
ね、ああ、それ
ってあれ、あれ何でしたっけ、2だったか3だったか。
モダンオーフェア2で、うん、あの空港で銃乱射するシーンがあるんですけどね。
そこがなんか変えられたとか。
どっちかというと誤訳が問題になって
なるほど。はい、まあ、121位はライフ、あ、ラストオブアスでした。
まあ、しょうがないですよね。2票1つと、うん、あの3票3つで、あのどっちを優先するかっていうただの、うん、あれなので、
まあ、これはあの以前決めたルールで、うん、より上位票が多い方を上にっていうことにしたんで、うんうん、はい、はい、ということで続いて、うん、先ほどちょっとお話しましたが、うん、77位になります。
うん、77位、
これがあの2票に1票ずつ入ったものになります。でこれもタイトルが44タイトルと多いんですけども、
うん
うん、読み上げますね。
はい、
はい、またちょっと駆け足でいきます。
はい、
アサシンクリード2ブラザーフッド、アライアンスアライブ、うん、アンティルドーン惨劇の山荘、イース1、2、これは PC エンジン版のあのピースアーカイブでやっているみたいです。
アーカイブスだ。
はい、続いてイコ、いただきストリート、うん、ドラゴンクエスト、アンドファイナルファンタジー、30周年記念版ですか。はい、長い。
臭いね。
風の旅人、キャサリン、キャンディークラッシュソーダ、虚栄都市、クニオくん熱血コンプリートファミコン編、グランツーリスモ5ですね。
5、
シャドーバース、ショベルナイト、新女神転生ディープストレンジジャーニー、スーパーマリオワールド、スーパーロボット対戦、これ V なんですよね確か。はい、スーパーロボット対戦 V、ステラグロウ、ストライクウィッチーズ、奇跡のロンドかな、ストリートファイター5、世界時の迷宮5、長き神話の果て、戦乱神楽、少女たちの新鋭ですかね、これ。
新鋭ですね。
はい。はい、うん、ソーサラーシナリオ1、ダート4、大合奏バンドブラザーズ P、ツムツム、デジタルデビルストーリー女神転生、デッドオアライブエクストリームヴィーナスバケーション、ドラゴンクエスト3、そして伝説へ、ドラゴンクエスト9、ドラゴンクエストヒーローズ2、ドラッグ・オン・ドラグーン3、信長の野望大使、箱ボーイ、パズル&ドラゴン、ファイナルファンタジー、12、ザ・ゾディアック・エイジ、プリズン・アーキテクト、プロトタイプ・バイオハザード・バンドル、魔界戦記・ディスガイア5、魔女と百鬼兵リバイバル、ママにゲーム隠された、みんなで守ってないと、レジェンド・オブ・グリムロック、ワールドオブタンクスブリッツの、44タイトルです。
うん、
はい、駆け足ですが、
うん、
なるほど
ですかね。
虚栄都市って、はい、結構話題になりましたけど、どなたか
遊ばれました？はい、僕はクリアしました。発売日に買って、
一応まだあの1回だけクリアしただけですけど、
まあファミステでもちらほらと話はしたんですけど、
ああ、そうなん、そうなんですね。
まあ、完全一本道で、分岐がないのが残念かなっていう感じですね。
まあ、厳密に言うと、一個途中経過が違うところがあるんですけど。
うん、そうね。
うん。
助けに行くか行かないかみたいな。
そうそうそうそう。うん、
結果は一緒っていう。
うん、
まあ、なんでしょうね。あの、ウルトラマンとかの足元で、こう、起こる人間ドラマみたいなのを、こう、まあ、宣伝で言われてたんで、かなり期待して買った人にはがっかりさせてしまったかな。
そうやね。なんかそういう声多かったね。
なんですけども、まあ、以前までの、絶対絶命都市の、バカゲー要素を知ってる人からすれば、まあ、こんなもんじゃねっていう感じ、ね、ただちょっとボリュームが少ないかなっていう
まあ少ないというか、なんか唐突に終わった感じ。う
ん、まあね、無理やり終わった感じだもんね、あれ。
え、ここで終わるのみたいな。
うん、まあ、まあ僕はありかなとは思ったんですけど、入れませんでした。
なるほど。なるほどね。うん、
ちなみに、話題になった、うん、といえばそういう、火の声が多かったっていうのと、あともう一個、ゲームシステム的に、割とコレクション要素とかがあるのに、周回プレイの時に、こう、データの引き継ぎがないっていうので、すごい批判が集まって、で、アップデートで対応するっていう。
ああ、まあ、うん、
今、最新バージョンは。
どうかな、そのパターンも。
最新バージョンは引き継ぎがされる。
一応ある、
うん。一部のアイテムは引き継ぎますっていう。
うん、まあ、逆に言うと、なんかその1回のプレイで、プラチナトロフィーを取ろうとすれば取れる、まあ相当難しいけど、
うん、
っていうことらしいんですけどね。
まあそういった意味では周回させて、覚えさせて周回させるっていう意味も込めて、そうゲーム内容が長くないようにって作ったのかもしれないけど、ちょっとそれがあだになってるかもしれないですね。
なるほどなるほど。
まあ割と、バカな選択肢は健在で。
バカな選択肢まあ、これはいつものことだよね、本当。絶対絶命都市やってれば。まあ、しかし、そうなると、これをこういうのまた出してから、絶対絶命都市の製造続編をやっぱ出す気はあるのかな、グランゼロは。
どうなんだろうね。だから、今回、うん、今回の、こう、
うん、
結果を見て、どうするかなんじゃない？
結局、今回はその天才っていうところを、その、なんちゅうか、うん、エイリアンみたいな、うん、そういう風な、まあじゃないけど、
超常現象というか、
うん、巨大生物とかで、まあ、表現してるわけだよね、災害みたいなのね、うんう
んうん、巨大生物だけで行くのかなって思ったらね、宇宙人のステージもあって、
そうそう、
なんだろうなって思いましたけど、
うん、まあ、しまいにはエヴァンゲリオンも出てくるけど、
うん、
おちょっとだから、なんか迷走してるよね、やりたいことが。
だからその巨人とか怪獣とかがストーリーに絡むっていうのを期待する人が多くて、で、まあ、実際にはこう、まあ、背景にしかないっていうような批判も多くて、
なるほど、
なるほど、
それはちょっと批判でそうですね、
うん、まあ使い捨てじゃないけど、
うん、だからあの辺のね、背景がつながってたりすると面白かったかもしれないっていう、
うん、
最初ウルトラマンが登場するんですけど、次のステージではもう違うあの敵が出てきて、
そうそう、
それをかわして先に進むってなるんですけど、
そうそう、
うん、まあそれ、その新しい敵とウルトラマンが戦ってたとかそういうつながりがあるんならいいんですけど、全く区切られちゃってるんで
そうそう、ね、ここはステージはこれって感じでね、本当、うん、ここは出てくるのガメラみたいな。
しかもあれって夕方から翌朝ぐらいまでの時間帯で済んじゃってる内容になってて、で、あの都市の周辺ではもう、こう、一体何体怪獣が出てんだっていう大騒ぎになってるんですけど、それらが絡むことがないっていう残念っていう、まあそんなんです。
なるほど。
さあ他はいかがでしょうか。いろいろまた、
イース1、2がね。
え？
イース1、2。
イース、イース。
これがですね。
イースね。
これが
オープニングムービーが新海誠だからね。
ああ、そう、あ、そうなんですね。
そうなんですよ。あれ、新海さんが作ってるんですよ。
PC エンジン。
PC エンジン版？
PC エンジン版、うん、PC エンジン版もそうだし、パソコン版も確かそうだったと思います。
ああ、そうなんですね。
パソコン版だけやったかな。PC エンジン版はちょっと違ったかもしれないけど、うん、なんか、
そうですね、
とりあえず、元 PC 版、Windows 版も間違いなく確か新海さんが作りはったはずですよ。イース1、2といえば。
うん、いや、割と、年末だったか年始だったかに、
うん、
PC エンジンスーパー CD ロムロム版を僕が買うという
、
買ってるんですよ。 だから、おお、イースワンツー入ってるってびっくりしましたね。
まあ、イースワンツーはやり込みましたね、私も。
いや、僕もやり込みましたね。うん、大好きですね、あれは。
もう、PC エンジン版でやりましたね。
うん。
PC88 版ですよ。
あ、新海さんはちょっと違うっぽいですね。イースワンツーではないっぽいですね。その、ちょっと後ですね。いや、ですね、今調べてみると、イースエターナルとか、
あ、リメイクの方です
か。イース2エターナルとか、あと、イース完全版とか、うんうんうん、そうですね、リメイクというか、まあ、割と最近って言っても2000年とかですけど、のパソコン版とかに関わってるっぽいですね。
うんうん、
でも割とあれですね、うん、知らなかった。ファルコム関連やってるんですね、この人。
やってますね。
へぇ、
まあ、元ファルコムで人ですから
ね。あ、そうなんですね。へぇ、敵、エロゲーの人かと思って。
そうですね。そっちからジャンプアップしてアニメの方走ったからね、うん、あの人ね。
ウィンドウは知ってるんですけど、
このゲーム業界で働きながら自主制作でアニメ
作られたって、うんうん、コミケとか出てはったっていうパターンの人やから。
すごいですよね。うん、それがもう今
ときめく、ね、それが次はどんな変態映画を作るのか期待ですよ、私は。
この前ずっと、まあ、君の名はが流行り始めた頃ですけど、なんか NHK の女子高生が見るような番組に出てて、本人が出演してて、どうして新海監督はそんなに女子高生の気持ちがわかるんですかって質問されて、デレデレしてました、ね。ちょっと面白かった
です。なんて答えてたんですか。
あ、ちょっと忘れちゃいました。まあ、普段からずっと、まあ、男女の出会いと別れをのことばっかり考えてるんですか、ね、いや、それはいいと思いますけど。
絶対歪んでるからね、どっか。
いや、
君の名はだけ見た人はもう絶対過去作を見てみるべきだよって僕思ってるからね。
確かに、
うん、そうですよ。
星の声が出た時、はい、DVD 買いましたね、僕。
おなるほど。
ね、うん、何らかの男の子の一部男の子たちのトラウマにはずっとなってきた人やけども、
うん、
でも、イースは、ワン、ツーは、ワンだけ、PC88 版はワンだけが先に出て、
うんうんうん、
ツーが、まあ、後からで、でも、ワンの時にツーがあるなんていうことは当然わからなかったから、
うんうん、
エンディング見た時に何が起こったかわからなかったんですよ、ね。
ああ。
当時、僕。
なんか、もともとワン、ツーで一つの作品だったらしいですよね。
ね、なんからしい ね、
う
ん、
そ
ね。
で、それを分割してる
て。全然そういう予備知識がなくって、ザナドゥとかの僕、延長線上で勝ったから、
うん、
うん、衝撃的な終わり方やったんで、え、これどういうことなんと思ってて、ほんなら2が出るって後情報で知って、ああ、そうなんやってなったのが、すっごく、うん、興奮したのよく覚えてる。
興奮といえば、あの1と2の間のムービーが あるんですけど、うん、イース1、2には、
はいはい、
あのまあ、アドル君が光に包まれて、まあ、天空の国に飛んでいくんですけど、うん、でイース の、 その大陸にあの着地したときに、あ、落ちたときに、まあ、近くに、まあ、ヒロインのリリアがいるんですよね、
うんうんうんうん、
でリリアが振り向くときに振り向くアニメーションがあるんですけど、うん、
ありましたね。
その時に、まあ、リリアのちょっと胸がちょっと揺れるんですよね。それをあの私と当時一緒にゲームとかやってた友達と何回も見てたっていう記憶それだけのその胸揺れを見るために
。実際あのアニメーションってすごい人気高くてですね、うん、もうあの語り継がれてるんですよ、そのイースをやってる人たちにとって。
そうですね、まあ、ああいうやるムービーというか、うん、まあ、昔はビジュアルシーンって言われてましたけど、そういうのも走りですからね、う
ん、でしたね。リリアが振り返るだけですごい話題になったもんね、うん、あの
おまけに揺れてくれるんでそれ見ただけでおおってバカです
父揺れは男のロマンですから大丈夫ですよ。
まあ、当時はまあそういうのがやっと表現できるようになったっていう時代
です ね、 だから、うん、まあ、スーパーロボット大戦の走りだね。
ビジュアルシーン、うん、
まあ、今、イース1、2って聞いて、それを今、一番に思
いました。いやー、まあでも本当、本当、なんだろう、イースはハマったな、何回もやったな、いわゆるアクション、僕の中のアクションロールプレイングでの思い出としては、すごく、ざっくりくる作品ですね、今でも。
まあ、世界観がやっぱ、当時はすごかったですからね。
すごかったですね。本がテーマだったじゃないですか。
あ、
は
いはい、
なんかグッとくるものがあって、本が好きだったから。いや、いい作品ですよ。
まあ、ランキングの方に目を、まあ、戻していただくと、はい、他でいくとですね、はい、まあ、ちょっと この77位に1個入ってますけど、スーパーマリオワールド。これがミニスーパーファミコンの影響で、プレイされてるっていう。
ああ、うん、はい、なるほど。
まあその辺も先ほどのミニファミコンとかから、まあファミコンとかの思い出とかそういうのが出てきたっていう、まあ方もいらっしゃって、F0 もそうですね、まあ、確か。
なるほど。
ですね。
どっちも名作ですよね。
で、
私はい、ショベルナイトに私だけ票を入れたんですけど。これ、はい、ちょっといいですか。
はいはいはい。
ありがとうございます。まあこれまあ、最初に Wii U と 3DS で出てて、以前に出てて、まあ面白いらしいというふうに聞いてたんですけど、まあ、で、スイッチでも出るというふうに聞いたので、じゃあやってみるかって言って買ってみたんですけど、これが本当、スーパー面白くて。
お
ー、うん、いや、本当、これは良かったんですね、うん、なんでぜひ任天堂スイッチ持ってる方はやっていただきたい やってみたらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあこれぶっちゃけて言ってしまうと、まあロックマンなんですよね、ロックマンロックマンなんですけど、まあロックマンを、まあ今のなんですかね、ゲーム的な感覚というか、ここはコンティニューできたら当たり前だろうとか、ここはコンティニュー、ここはここ、うん、なんですかね、アイテムは残ったままで当たり前だろうみたいな、今のなんか、その遊びやすいルールみたいなところを、今風のまあルールをロックマンに当てはめたら、どんな面白くなるんやろうみたいな、そういうところが、ショベルナイトにはあって、
はいはい、
まあ結構ジャンプの感覚もシビアですし、まあ、簡単に言うと死にまくるんですけど、
うん、
主に落下死ですね、するんですけど、まあ、ペナルティーがちょっとお金が減る。だけで、まあ、何度でも挑戦させてくれるなってますし、まあ、ステージの構成とかもまあ本当にいろんな隠し部屋とか収集要素とかもあって、で今ロックマンをまあ今風のまあ遊びのシステムとか幅に当てはめて、まあ、ドット絵とかもまあ使って、基本的にドット絵が使って、見た目はファミコンなんですけど、本当アニメーションを滑らか、アニメーションが今の技術で、今の感覚で滑らかになってて、なのでレトロゲームみたいな見た目なんですけれども、遊んでる感覚は、まあ、現代の今のゲームっていう感じです。すごい不思議な感覚で、でもまあ本当興奮しながら遊べたっていうか、まあでもこんなふうにまあ興奮できるようになったっていうのは、まあ昔のゲーム知ってるからっていうのもあるんでしょうけど、なんでなんかファミコンの絵だからレトロでなんかつまんないとか、まあ、古くて懐かしさのあまりプレイするっていう感じはもうないんですよね、ショベルナイトとか、まあ、そういうゲームもインディーズだといっぱい出てると思うんですけど、ショベルナイトで改めてまあそう思わせたっていうか、まあ、例えば、まあ、2D だからとか 3D だからとかでもう新しいとか古いとかいう時代じゃもうなくなって、まあ、完全になくなってきてるなっていう、なんでだから 3D でまあものすごい細かいグラフィックの対策もこのショベルナイトも同じようにまあ新しいっていうような感覚をまあ味わえたっていう意味ではすごい自分の中では意味ある、今ショベルナイト遊べたっていうのはすごい意味あったなっていう、
ほうほう
ほう、まあ本当なんかセリフのセンスとかも、まあローカライズに任天堂が変わってたらしいんですけど、すごい丁寧でキャラクターとかもすごい魅力的で、まあショベルナイトがまず主人公で、まあ、ショベル持ってる、まあ、騎士なんですけど、まあ、それを使ったアクションとかもすごい気持ちよくて、
うん、
あとは なんか任天堂スイッチ版だと、あのショベルナイトの他に最初は敵として出てきたそのプレイグナイトっていう、うん、まあ、ボスです、うん、ボスと、スペクターナイトか、ちょっと死神みたいな出立ちのスペクターナイトってキャラがで遊べるゲームが2つ入ってて、まあ、ゲーム3本分入ってるような感じなんですよね今だと。で多分今年あたりにまたボスとして出てきたキングナイトっていうキャラを主人公としたまたコンテンツが入るそうなんで、
へー、
なんで4本分の、まあ、ゲームが入ってるみたいな感じになってて、すごいお得ですね。もうアクションが基本的に、まあ、ロックマンなんですけど、アクションがまあ今風に気持ちよくて、派手なところは派手で、
なるほど、
うん、なのでもし気になってロックマンみたいなゲームやりたいけど今更なとか思う人は、まあ、ショベルナイトやってみたらいいんじゃないかなって思いました。
あ、ちなみになんですけど、
はい、
まあ、去年ですね、こうたまたま休みの日にうちの、姉の子、おいっ子がですね、
うん、
まだ小学校1年生なんですけど、まあ、遊びに来た時に、まあ、なんかゲームをやりたいと言うんで、うん、当時ミニファミコンとあとうちにあるレトロフリークでいろいろ遊ばせてみたんですけど、
うん、
はいはい、
まあ昔のゲームだから嫌っていう感じはあんまないんですよ。その
あ、
そうですね、
やっぱりその子にとっては初めて触れるゲームで、やっぱもうどれもが新鮮っていう感じで、
うん、
でまああのもう、あの子の家というか、うちの姉夫婦の家では、あの、スーパーマリオの、なんすかね、ニュースーパーマリオとかにはもう、DS とか 3DS とかで触れてるんで、まあ、初代のスーパーマリオ、あの、とかはかなり、もう馴染んでるんで、結構ワイワイ言いながら、まあ、それでも2の3で死んだりとかしてましたけど、
うん、
やってて、で、まあ、意外だったのが、あの反応良かったのは B ウィングだったりっていう。
あ、うん、だから背景 B ウィングって背景が真っ青なやつですよね、確か。
まあ、
違いましたっけ。
まあ、まあ、ステージによって変わったと思うんですけど。
ああ、そうなんですか。うん、
まあ、羽をあの最初に選んで、
うん、
でそれであの攻撃パターンが変わるっていうあのシューティングですね、なんかすごい気に入ってたりとかしてたんで。
あれ、爽快感ありますよね。
まあやっぱりあの子には難しかったみたいですけどまあそれでもやっぱり、まあそうですね、昔こう生まれた時からプレステ2があるのかあったのかよみたいな感じで若者に対して言うことあったんですけど、でもまあ触れるタイミングが違うだけでみんな楽しめるんだなってちょっと思いました。
なるほどね、
はい、
うん、そうですね、まあだからそういうのがもう揃ってると新しいとか古いとかはあるでしょうけど、うん、結構フラットに接してくれてるんじゃないかなと思ってますね、うん、うちのあの長男も今5歳になった、やっと5歳になったんですけど、
はい、
スーパーマリオめっちゃ下手なんですよね、
うん、
あのまあそんな、まあそれでなんかやっぱりあの移動しながらジャンプとかその2つのことを同時にするっていうのがまだ慣れてなくて、うん、ましてはまあ B ダッシュしながら助走をつけてギリギリのところでジャンプっていうのはまだちょっと、うん、苦手みたいなんですけど、
はい、
なんでやっぱり落下死ってのがあるんで、そこでもうどんなに頑張ってもちょっと失敗して落ちただけでやっぱり死んじゃうんで、結構、
うん、
本当にちっちゃい子だと敷居が高い、何気に敷居が高いゲームなんじゃないかなと思うんですね、うん、マリオ、スーパーマリオと、うん、意外と、
ええ、
で逆にあんまり結構適当な操作をしてもなんかそれなりに進めるゲームってっていうことなんだろうと思ってみて、いろいろまあ同じくレトロフリークでいろいろやってやってみたんですけど、
はい、
一番受けてたのが、うん、ファイナルファイト2だったんですよね。
おお
あれだとまあベルトスクロールアクションだから、まあ、上下左右をしても、うん、その移動することで落下死とかがあんまないっていうこと
だから、うん、まあ、あんまり死なないですよね。
厳しいペナルティーがないっていうのがまず1点と、うん、まあ、あのくらいの年の子供だとあのムキムキマッチョマンが好きなんですで、あの、は、あの、ハガー師匠ですね。ハガー師匠見ただけで爆笑するんですよ。だからキャラクターを選ぶときも、あの、当然、ハガー師匠爆笑しながら選んで、 パガーがデヤーとか言うたびに爆笑しながらやってるっていう。
やたらとザンギーを使う子供と一緒や。は
い
は
いはい、あ、そういう感じ。何このおじさんみたいな感じで。ムキムキやん。それで、ジャンプして、まあ、ちょっと操作を変えるだけでも投げ技とかも結構簡単に出るんで、うんうん、めっちゃ爽快らしくて、
ず
っと笑いながらやってるんです。そうか。
なるほど。
うちの長男は、もう、まあ、スーパーマリオより断然ファイナルファイト支持なんです
いや、そこでまさかファイナルファイトが来るとは思わなかったですわ。
そう。私も意外だった。ベルトスクロールアクションでどうなんやろ。まあ、格闘、うん、1対1の格闘ゲームやとすぐ勝敗決まって、大体まあ、コンピューター相手とも負けることが多いんで、
うん、
面白くないみたいな感じなんですけど、ファイナルファイト2をイージーモードにして遊んで、コンティニューもまあ、まあ、ずっと、割と長くできるようになってるので、
うんうんうん、
すごい進めて、派手な技も出るし、ボスも倒せるし、超面白いみたいな感じで。
なるほど。
全然ゲーム大賞と違う話になってきちゃいました。
いや、大丈夫ですよ。実は僕が2位に入れた戦乱神楽は、ファイナルファイトに通ずるベルトコンベア
そうそう
なるほど。
これね、3DS 版をね、偶然ちょっと、やることになってやってたら、
うんうん、
いや、うん、意外とゲームとしてはしっかりできてたから、ただのこれは、さっきのリリアじゃないけど、お胸が揺れるだけのゲームじゃないんだっていうことに気づいて、非常に爽快感ってやっぱ大事だな、ゲームにおいてっていうのをね、
うん、
思ってて、ちょっとシリーズ掘り起こしてやってるとこがあるんですけど。
うんうんうん、
ベルトコンベアアクションも普通に楽しいから面白いね、やっぱり。
そうですね。まあ、久しぶりにその良さが、
うんうんうん、
良さを知った。いや、本当、ですね。
あ、もしかしたら僕らも、ファイナルファイト1とかに触れたときは、そういう感覚でいたかもしれないですね。
そうですね。うん、
まあ、僕らの場合、もう中学校ぐらいになってましたけど、
うん。うん、
それでもやっぱり、ね、その以前とかになると、やっぱり一発死とか二発死みたいな、ゲーム多かったわけですし、
うん
うん、
だから、
まあ、同じカプコンの某村とかですね。
某村、あ、某村ね。
ね。
まあ当時はスーファミとかああいうアーケードの基盤とかも性能が上がるまであれだけでっかいキャラクターとかも
ですよね。
たくさん表示できなかったでしょうからね。うん、まあそれもあるし、
ザ・クンフーぐらいですよね。でっかいキャラっていうと、うん。
そうですね。
うん。まあそうですね
、まあ、でもそういうのがやっぱり垣根がなくなってきたなってのはありましたね、まあ、ショベルナイトのおかげでより強く分かるようになったっていうか、はいはいはい、
まあ近年こうやってあのレトロゲーム風っていうゲームがまあ
そうです、ね、
割と多いんですけど
す、
ね、まあそれに加えてまあ、このランキングでもちょくちょくありますけどやっぱり過去のファミコン時代のゲーム、まあ、それこそ123位とかのゼルダの初代とかですね。うん。うん、それとか、まあ、僕が入れましたけど、グーニーズとか。
うん、うん。
まあ、あの辺って今触れてもやっぱ面白いなって、こう感じますし、それで票が入りますし。
うん、要はゲーム性ってあんまり変わらないんじゃない？その辺って。
う
ん、
そうですね。
そうですね。まあ、初代のスーパーマリオと今のスーパーマリオ、まあ、通じるスーパーマリオと、やっぱりちょっと操作感覚は違うんですね。うん、やっぱ初代の場合はシビアですけど、うん、まあ、操作しやすくなってるっていうのはあるんですけど、やっぱもうあんまりシンプルな方がやっぱり受けがいいっていうのは基本あると思いますし、最近やっぱりボタンを、
うん、ボタン多いじゃないですか。
ボタン多すぎですよね、
うん、僕もそう思いますね。自分が老化してるからついてけないだけなんやろうかとかいろいろ思うんやけど
ただやっぱ最近出てるそのレトロゲーム風の見た目に見えるゲームっていうのもなんでどうでしょうレトロでしょうみたいな感じで、うん、そういうのを売りにしてるだけのゲームっていうのはやっぱり生き残ってない感じしますよね、
うん、なるほどね、
うん、あくまでなんか見せ方の一つとして捉えてやっぱ内容は本当に今のトレンドに合わせて作ってるっていうのがやっぱ嬉しいなっていうふうに思います。そこがやっぱり今と昔の違いかなっていうふうに。ただ両方とも楽しめることは間違いないですけどね。
うんうん
うん。まあだから、もうさっきの話にもつながりますけど、やっぱり、まあ、いつ触れてもやっぱり初めて触れると、そのゲームの良さは、分かるのは分かるんだろうなっていうのと、
うん、
まあ、昔遊んだゲームで、まあ、今再度やってみるとやっぱり面白いなっていう再発見もありますし、うんうん、だからレトロゲーム風っていうのを見て昔のゲームどうだっけなって、まあ、改めて触り直すっていう、うん、まあそういう機会も、まあ、今は増えてるのかなっていう、まあ、それこそ、ね、あのミニファミコンミニスーファミ出ましたし、
うんうん、
まあ、レトロフリークなんていう、ね、過去のこう財産を引っ張り出して出させようとするあのものも出てきましたし、まあ、さらに言えば、ね、以前からあるアーカイブスとかそういうところで触れられるんで、うん、まあひょっとしたら今ってすごい恵まれてる時代かもしれないですね。
そうですね、あのバーチャルコンソールかな、 Wii でバーチャルコンソールが出たあたりからやっぱその流れが結構加速して、まあ、あのプレイステーションもアーカイブスありますけど、ありがたい、ありがたいですね。そういうのはやっぱり今後も受け継いでいってほしいなって思います、うんうんうん、
で、はい、さらにはね、今あのスイッチで SNK のアーケードゲームがすごい勢いで遊べるようになってますからね。
明らか、明らかネオジオですね、
うん、あれすごいですよね、
うん、私ももういくつか買いましたね。サムライスピリッツとか、
はいはいはい、
サムライスピリッツとか画廊伝説スペシャルとかやっぱ盛り上がりますし、うん、メタルスラッグもありますしね。
あ、
はい、という感じで、
というわけで77位は、
はい、だいぶいろいろ話はあの古いゲームとかの感じに脱線はしましたが、
好きないですけどね。
はい、はい、また聞いていただいている方からもあのゲームはこうかなとかどうだったとかいうのをあれば送っていただければと思います。
はい、
はい、では続いてが次が69位になります。
ですね、
はい、8タイトルですね。
はい、それじゃあ8タイトル、はい、まずはアークサバイバルエボルブ、
うん、
逆転裁判6、うん、シュタインズゲート、
もう
無印ですな。
はい、
うん、無印のシュタインズゲート、ドラゴンクエスト5、ニューみんなのゴルフ、ファイアーエンブレムヒーローズ、ファイナルファンタジー15、ポケットモンスターの3もしくはムーン、
うん、
ね、はい、
はい、これが2位票と3位票が1票ずつ入ったという
4
ポイントのタイトルですね。
なるほど、まあ結構ちらほらとファイナルファンタジー15作目が入ってますね、
うん、15来ましたね。
僕今第14章に入ったとこですね、
うん、お僕はまだ2章
2章なるほどな。
いや当分やってないっていうのもあるんですけど、
うんうん、私もダウンロードだけ、ダウンロードだけしてやってないな。
自分も購入はしましたがやってないです
あらららいやこれはやると序盤すごいハマりますね。あの楽しいんですよ雰囲気が。
明らかに戦闘面白いっすわ、
うん、
ああ
本
当に、
うん、レアモンスターとかが割といたりとかしてサポテンダーとか序盤に発見するとおおって思うんですけどやっぱ強いんですよね
ボコボコにされるでしょ、うん、ボコボコどころの騒ぎじゃないんやけど、いやもうなんか なんだろうね、あの変な癖ついてくるゲームかな、うん、FF15 は僕の印象の中では、
うんうんうん、
なんかあ変なんだよねいろんな意味で
まあ13の時がこう指示を出してほぼほぼオートだったのを、うんうん、今回は、まあ、自キャラだけは動かして、うんうん、他のキャラがオートでっていう、うんうん、まあ、そんな印象はあるんですけど、
でね、あの仕事の同僚の子がこの15のことでちょっと言ってたので、ああ、はい、そうだよなと思う。その子はまだ20代なんですよ、
うん、
あの15の4人って俺の連れと同じですよって言うたらものすごい印象的あんなこと言ってます
よ、ああ言動が、
ああそうかと思って、
あ
フランクな感じで会話が起こる
そうですよね、うんうんうん、それがすごく好きって言ってたから、
連れレベルのね、
連れなんですよ。だからあれパーティーとか仲間とかじゃないんですよ、言うてものすごく熱く語られたんですけどね、
あの
連れ、
ね、
仲間と連れって違うんですか、
ね、違うんすよ、うん、僕もそれですごく納得してゲームは進んだんです
ごい友達感あるんですよね。で、
すごく友達感が強い。
最初の体験版が出る前まではこう何このホストゲーみたいな感じで言われてて、で実際に蓋を開けてみるとというか体験版で見てみると、
うん、
何この気さくなやつだみたいな、そういう感じなんですよね。
気さくなんですよ、うん、ほんでもう喧嘩もしよるしね、
王子
様と喧嘩、うん、やっぱり欠点はちょっといろんな部分で尻切れトンボになってる。ほんでそこがあとダウンロードコンテンツで補われてる部分があるんだけど、いわゆる完全版ではなかったということかなって最初に出た分が、うん、今度なんか3月間に出るのかな、うん、新しいバージョンが、
うんうん、それで大体アップデートって終わるんですかね。
終わるんでしょうね多分、うん、僕はアラネア姉さんやりたいんでプロンプトだけダウンロードして買ったっていうね、あの下ごとの丸見え
じゃあですけどそろそろ遊び始めてもいいのかな、
いいかなみた
い
な。い
や、実際うちの奥さんも2章か3章で止まってて、でそのやっぱりこう追加コンテンツでこう話が補填されるっていうのを聞いて、それが出てからやろうかなって言って止めてたりするんで、うん、
なんか全部が全部必要かどうかと、その、うん、あってもなくてもいいかなと思うの、そのやっぱこの連れ連中の中でも好き嫌いが出てくると思うんで、そこもあるかなって、こいつだけの話をずっとやり続けるのどうかなとかもあるかなと思うんで、うん、そこはもう遊び方が様々にこれからなっちゃうんじゃないかな15話っていうイメージはあるかな、うん、世の中にはどうしてもねもうワゴンで出回ってしまうパターンになってるから
決して悪いゲームじゃないんですけどね、
そう悪いゲームじゃない、
やるとすごい面白いんですけど、
うんうん、すごく FF としては不思議な立ち位置に立ってるゲームっていう感じがあるのと、ただ苦言を呈すなら第13章は残念だったかなと、
あ、
うん、一番言われてますね。
なのに、なんでいきなりバイオハザード6を俺はやってんねんっていう
そんなそこまで変わるんですね
びっくりしたっていう展開が待ってるんで、そこだけ QTE がすごく多くなるんですよ突然、ロールプレイングやってるのにっていう感覚からすごく外れてくるのね、そこで、うんうんうんうん、あと画面が暗くて見にくい
でもそんなこう気さくな王子のノクティス王子が最近出たディシディアファイナルファンタジーのプレステ4版でこう、
そうです、
他のシリーズの主人公たちと並んで立ってるのがなんか妙にこう微笑ましいというか、
あのね、それであれなんですよ、ディシティアにはちゃんとね、ノクティスがその連中と行動することに戸惑っているっていうこともちゃんと書いてあるらしい。
そうなんだちゃんと性格も
そう、世界観が違いすぎて戸惑ってるっていう話
と、ああそれはちょっとやってみなきゃな
あもうちょっと悪乗りしすぎかなみたいな感じはあるな。
だからこうやってこういう話で盛り上がれるっていうのはやっぱりファイナルファンタジーっていうシリーズは愉快なところというか不思議なところで、うん、全然シリーズ違うのに、
うん、懐の広さやと思いますね、うん、これシリーズの、
そうですね、うん、全然こうそれぞれは違うはずなのにこう集まってもまあファイナルファンタジーだよねって思えちゃうところっていうのがやっぱすごいかなと、
うん、まあでもちょっとディシディアのプレステ4版はなんか PSP 版との延長でやるとがっかりするみたいね、
うん、ああそうなんですね、
ストーリーモードがやっぱりアーケードをそのまま移植してきてるからストーリーモードがストーリーとしても成り立ってないらしくって、
も
う音ゲーなんだって、とにかくオンで遊ぶっていうスタンスで作られてしまってるんで、オフだけで目的で買う人は辛いらしいんで、ライトニングさんだけ動かしたい僕なんかはちょっと購入ためらうパターンなっちゃってるなみたいな感じかな、
うん、あ、はい、なるほどなる
ほど、まあ15はそろそろやっていろんな遊び方ができるとは思うゲームなんですけど、
うんうん
うん、ねえちょっとねいろいろと いろいろと叩かれてますけど、叩かれすぎているのもかわいそうかな、叩かれるのも仕方がないかなとも思うんやけど、思い入れはある人は、ぐっと思い入れも出てくるゲームなんで、変なゲームっすよ。そう思います、僕、はい、は。
はい、じゃあ、この69位で言うと、まあ、ファイナルファンタジーはやっぱり話題として大きいんですけど、うん、アークとかが結構、僕のツイッタータイムラインでは、盛り上がってた時期があったんですけど、
これはどんなゲームなんですかね、あんまりわからないんですけど、
僕もあんまり詳しくはないんですけど、
そうです、
恐竜とかがいる星か何かに行って、うん、でその
サバイバルするっていう、
そうなんですよ。
なんか主人公のキャラがなんか、うん、なんか一定時間ごとになんかクソをするっていうのはこのゲーム。
え？
ああ、なるほど。なるほど。まあ生きる限りはクソはしないとダメですからな。
いや、なんか、ね、
恐竜世界であれでしょ、サバイバルしまくるゲームなんでしょ
みたいね。
で、なんかツイッターかなんかやったかな、宣伝文句がおかしいなと思ったのは、第2章まで面白くないからな、みたいなことが、なんか宣伝文句してた。話は3章からだぞみたいな、なんか確かこれやったと思ったけど、何やこのゲームって思う。
何その、そのアニメは3話まで見ろっていう感じの。
そう、なんかそういうノリ。この後ろ向きな流れはと思って
。
なんか恐竜の世界にうろうろできるんだね。
ああ、
うんうん。
モンハンとはちょっと違うねんな。
うん、そうなんですよね。
スパイクチューンなんだな。
うん、そうですね。みやぞんが CM で、それも話題にはなってましたけど。
ああ、そうか。
うんうん、
ああ、そっか。
ですね、投票いただいた武将ひげ男さんが、
はい、
アークはゲオでたまたま見かけて買って年末にかけてドハマり中という。で、まあ、最後までやってないからっていう判断なのか、それで3位に挙げられてるっていう感じですね。
うん、
まあだいぶ面白いとは聞くんですけど、発売直後ぐらいにしかあんまり聞かなかったかな。やっぱり話題の中心は上位の方に集中しちゃってたかなっていう気はしますが、あと個人的にはこの順位ではファイアーエンブレムのヒーローズが、
はいはい
は
い、
ね、
残念ながら自分はログインゲーになってますが、
うん、サービス開始の時は割と結構な数の人が始めてた気がするんですけど、
はい、
ツイッター上ではその後はあんまり盛り上がらずっていう感じかなっていう。
そうですね、ログインだけして、無料応募だけ集めて、ドキドキガチャをするという。
うん、いや割といいのが出る
っていう。違う遊び方になってる。
うん、いや一応僕もやってるんですけどね、フレンドさんが何十人もいるんですけど、なんですかね、ログインして、ログインボーナスみたいなのもらえるんですけど、
うん、
そのフレンドさんもログインしてると、もらえるってアイテムがこうあるんですけど、最大5人分までで、ね、毎日その何十人もフレンドがいるのに、5個最大もらえるかっていうとそうでもないっていうのがちょっと寂しいっていう。それだけみんなやってないのか。
誰か1人にしか挨拶できないんかな。
あれはね、挨拶ってやると全員に挨拶送ってることになるの。
あ、そうな
ん。うん。
そしたら
だから20人とかが4人しかログインしてなかったら4人分しか挨拶が来てないっていうことになるって。
まあ自分も5人になったことないけど。
あ、そうなんだ。だから割とやってる人はフレンドに飢えてるんで。フレンド募集とかすると、ね、毎日そのアイテムが5個手に入ることにはできるっちゃできるんですけど、うん、でも
そこまでフレンドこじきするわけでもないし。
まあね。はい、そんなとこですかね。
ですかね。
あ、で、あとは、あとはシュタインズゲートがここでしたっていう。
無印が。
まあ、なんていうか、化け物ですね、これはね。
ちなみに、まあ、ビータ版と360版で入ってました。
いまだにネタバレがはばかれるゲーム。
うん。そう、ネタバレをかたくなに。
アニメの再放送になんかまた劇場版
はい、
があるのかな、はいはい、なんかーパート2か、なんか続編があるんだよね、
シュタインズゲートのリメイクが出ます。
あ、出ますね、エリートですよね。
ええ
ー。
あの、ヤルドラシリーズっぽいやつ。あの、ほとんどがアニメで動くっていうバージョンになるらしいです。
ああ、なるほどな。確かに透明やったもんな、うん。ワイナが最初に見たのはな。まあ。
うん、でもどうなるんですかね。だって僕らというかプレイヤーが介入できるのって基本的にはあのトリガーっていうか携帯だけだったじゃないですか。
うん、
携帯の操作するときにアニメが一時停止されてとかっていうそういうことになるのかどうなのかよくわかんないんですけど。
どうなんでしょうね。
うん、で、あとその映像があの本当にテレビアニメを担当してたところの絵になるんで。
ああ、ね、そうか。
原画の誰でしたっけ？あの、ミクの方のファンからはちょっとがっかりっていう
感想、うんうん、あの絵柄がいいのにな、
う
ん、
っていうことも聞かれました。まあ、どうでしょうね。
なるほどね。
うん、はい。という69位でした。
はい。はい。
続いては66位になります。
66位、ね、5ポイントなんですけれども、うん、これは2位票が1つと3位票が2つの5ポイント、
う
ん
うん、そうですね。
つまりあの結局1位票が1個入って5ポイントよりは下という扱いなんですが、うん、はい、66位のゲーム3つです。ダークソウル3、
うん、
バンドリガールズ&パーティー、
うん、
フォールアウト4、
はい、
うん、
の3本。
なかなかなゲームが、うん、入ってますが、
うん、
なかなか両極ですね。
ダークソウル3とフォールアウト4はもう本当にコアなファンが多いという印象が強いですが、
うんうん
う
ん、
まあそういった意味ではあれかな、
買ったけどまだやってない。
ああそうですか。
あ、
バンドリもコアなファンがいるのかな。
バンドリはやってねえな。僕はあれですね、全く絶対自分クリアできないのに、とりあえず世界観が好きだからダークソウル3を買ったっていうタイプだね。うん、やっぱあの世界にいるのが楽しいよねっていうのを思いながらいつも心折れて、何機死んだ、今日も何機死んだと思いながらこうね、電源を落とす。ちょっと今日はもうちょっと進めるのちゃうかな、やっぱり無理やったっていう感じでこうね、進めていくのが好きかな、ダークソウルは。うん、やっぱ好きね、あの世界観は。 油断してると瞬殺されるような、
瞬殺ですね。だからなんかうっかり隙見つけて買った時とかすっごい嬉しいもんね、これ。
あ、
だから本当これなんとか村と一緒よねとかって思いながら。なるほど。
あ、レッドアリーマー倒せたみたいな感じ。
どこからレッドアリーマーやってくるか分からへんじゃん。だからこう、ね、作ってるパターンと同じかなみたいな。
なるほど。
いや、ダークソウルシリーズもフォールアウトシリーズもすごいおすすめされるんで、
うん、
いつか触れなきゃなと思いつつ、
まあ、バンドリはまあそういう。
バンドリは申し訳ないことに分かんないんですが、もともとこれアニメ、うん、漫画なんですかね。
アニメからじゃないっすか、これは。
アニメ。
なんか、トータル的になんか始まった感じがするゲームやったけど。
ああ、メディアミックスプロ
ジェクトって。なんかテレビアニメもあって、うん、ゲームも、ああ、あるんだ、みたいな感じで、うんうん、知ったんだけど。
ですね。メディアミックスプロジェクトということで。
でしょ、
月刊武士ロードで連載されている同名の漫画作品、および、連載をもとにしたメディアミックスプロジェクト。っていうことなんで、まあ、あれですね、パトレーバーみたいな感じでしょうね。もともとそういう展開をしますよっていう予定が組まれてた作品っぽいですかね。
バンドリに2位票を入れてくれたのはカジケンさんですかね。カジケンさん、バンドリは1年やり続けた唯一のスマホゲーなので、ガールズバンド好きとしてはドストライクのコンテンツ、アニメの評判は微妙でしたが個人的には悪くはなかったなと。 山吹さあやかわいい。でも星4全く当たらない。
うん、なるほど。
やっぱりガチャが渋いのは、スマホゲー、やっぱりどれもそうなんですかね。
スマホゲー。うん、ガチャっちゅうけど、このいわゆる海外ではルートボックスと言われる、そのランダム的な要素のあるやつですけど、うん、海外は結構こういうふうな賭博のなんちゅうか、まがいものには厳しいみたいね。
そうですね。
だろうね。
うん、結構もう炎上しますもんね。
うん、っていうか、もうまあ、かなりそのなんちゅうか、訴えられでもしたら結構、うん、
訴訟問題に発展するでしょ。
日本だとなんかユーザーが訓練されてるせいか、あんまり、うん、まあ、あまりにもひどいと出ますけど、もうルートボックスってだけでもう批判が上がってるような感じしますね、うん、海外だと。
うんうんうん、日本はやっぱみんなギャンブル好きなんかな。
まあそうかもね。おみくじとかありますしね。まあ、
そうですね。ガチャみたいなものに慣れ日本人の方がまあ慣れてるんでしょうね。何が出るかなみたいな。
うん、うん、そうです
ね。お祭り好きやからね。
ああ
でゲーム
子供の頃から鍛えられてるからね。敵屋のああいうやり方に。
敵屋。あれはもうなんかそういうものだと思ってやらないとね、う
ん、
やるとき
に。近所の駄菓子屋のばあちゃんとかね、ずっとあの一番あんねんけどもってずっと思
いまあでも、そういう ルートボックスを採用するその事情がやっぱり開発費が高騰しすぎて、やっぱそれをせざるを得ないみたいな事情もあるみたいですけどね、海外だと。お金がかかりすぎて。だから、受け入れてくれみたいな言ってるメーカーもあるようですけど。それでゲームが面白くなくなっちゃしょうがないですけどね。
そう、まあ、ゲーム性にまあどうかなと思うけど、本当にそれで底なしに金を突っ込むようなあれを仕組みを作っとくのもちょっと、
うん、お金をかけただけなんか有利とかなって、 それで対戦とかで幅が差が出すぎちゃうと、うん、やっぱそのゲームが面白くなくなっちゃいますから
ね、 それ
なるね。しかもあのそういうのってあの全然 e スポーツとかには向かないし、
うん、
やろうとしても
、うん、なんとか、まあ、そういうのあんま採用しない で、うん
ですね、
陸に、まあ、黒字にできるような
そう、ね、
環境ができればいいんですけどね。
うん、まあ、そういった意味ではあの、ね、だいぶ前プレステ3の時とかに、ね、批判されましたけど、あのテイルズシリーズの経験値をあの有料でとかっていうのは、まあ今思えば割と良心的な方だったのかなっていう気がしなくもないですけど、
あれはまあ強くなるというよりは時短ですよね。
うん、
そうですよね。時短です、うん、
だからコンテンツを楽しませるための一環としてっていう。
そう、うん、いや、あれは別にいいと思うんで、ちゃんとあの明示されてるしね、どういう何を払えば何がね、うん、もらえるっていうのはちゃんとね、う
ん、こんだけ払えばこうなるよってことやからね、うん、それが分かってる状態でそのお金を投入する人は投入するだろうしっていうことだろうからね。
それが判断しにくいような状況で、まあ、あの、まあ、確かにあの確率の基礎知識ぐらいはまあみんなしておいてほしいと思うんですけれども、あのそういうのもまあなんかちょっとなんかぼかしたような状況でから、
はいはい、
そんなルートボックスみたいなのを入れられるとね、まあ、自分とかもパチンコパチスロジャンキーやったから、それはもうそこら辺のなんかあの結局ハズレが出てもハズレを元に戻してまた抽選なんてのはいつもやってたことなんで、仕組みはわかるんだけれど、確率っていうか大体これの確率を何回引けば何回ぐらいの割合でっていうのもわかるし、
うん、
それが分かった上で金突っ込むならまあそれは個人の好き勝手かなとは思うんだけれども、
うん、
それが本当に分かってて金払ってる状況なのかなっていう風な感じもちょっと見受けられるんで、うん、
なるほど。